ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その1。ダイエットの目的は美と健康を手に入れるため。おそらくこれを読み進めている人のほとんどは自分の体重に悩みを抱えている人なのでしょう。あなたはなぜダイエットをしたいのですか？ただ、闇雲にするダイエットはお勧めしません。すでに適正体重であるにもかかわらず、痩せれば痩せるほどいいという考えはよくありません。あくまでも適正体重を大幅に上回っている人が美と健康を取り戻すためにするダイエットです。食事の量やタンパク質やビタミンなど栄養バランスを整え、体を動かす運動によって適正な筋肉をつけることが大切です。それが最も美しく、最も健康的です。したがって、ダイエットの目的はただ一つです。美と健康を手に入れるためです。単純明快ですね。そもそも太りすぎは美を崩す原因になります。もちろん、高血圧や糖尿病の原因になり、健康にも良くありません。太りすぎているということは、食生活が乱れているということですから、食生活も見直す必要があります。したがって、標準体重を上回っているすべての人には、美と健康を手に入れるためにダイエットをお勧めします。一方、すでに適正体重であり、美と健康を手にしているなら参考程度にしましょう。すでに適正体重ということは、ここに書かれている内容をすでに習慣として実践していることでしょう。しかし、中には意外な方法もあるかもしれません。スリムなスタイルを維持することは、若々しさにつながります。これから、年をとって、基礎代謝量が低下しても、健康な体を維持するための知恵になるでしょう。あなたの美と健康を支えるために、一つでも役立つ内容があれば幸いです。美と健康を手に入れるために、ダイエットをする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その2。ダイエットの成功は、体重計が鍵を握る。ダイエットをするときに必要になるものといえば、体重計です。と、にもかくにも、まず自分の体重を測る道具がなければ、ダイエットを進めることはできません。体重計は、ダイエットを支える頼りがいのある友になるでしょう。ダイエットを心がけようとする人は、まず、いい体重計を持ちましょう。さて、ダイエットに成功した私から、体重計を選ぶときのポイントがあります。次の3点の体重計を選んでください。1、デジタル式。2、表示が 50g 単位。3、体脂肪が計測できる。まず、1点目は、デジタル式です。実は、私の場合、以前に視力が 0.1 だった時期がありました。そのため、アナログ式の体重計に乗って、体重を見ようと下を向いたとき、数字が小さくて見えないという笑えない話がありました。なんとなく、60キロくらいだというのは、ぼんやり見えますが、さらに、具体的な小さなメモリまでは、視力が悪いため見えませんでした。そのため、見えないからまあいいか、という考えがよくありませんでした。やはり、自分の体重は、できるだけ正確に知って、変化を感じ取る必要があります。2点目は、表示が 50g 単位、というポイントです。デジタルの体重計は、やはり、ダイエットをする気持ちを継続させるためには、小さな単位までわかる方がいいでしょう。100g 単位で計測できるものより、50g 単位なら、食後の小さな変化までわかります。お風呂でわずかに汗をかいた時の効果が具体的な数字として目に見えやすくなり、ダイエットも続きやすくなります。3点目に大切なポイントは、体脂肪が計測できる体重計です。体重だけを測るのではなく、自分の体脂肪量を把握しておくことも必要です。体重が55キロの人でも、体脂肪が 25% の人と 20% の人とでは、体内の状態は全く違います。体重が55キロで体脂肪が 25% の人は、体脂肪 20% の人に比べて筋肉の量が少ないということです。筋肉の量が少ないということは、基礎代謝量が低いということです。筋肉が少ないので、消費するカロリーも少なくなり、太りやすくなります。その体脂肪の結果から、筋肉量の状態についてもわかるようになります。この3点に気をつければ、ダイエットを継続しやすくなります。ダイエットでは、体重計が鍵を握っています。体重計とはいえ、侮れないのです。表示が 50g 単位であり、体脂肪まで計測できるデジタル式体重計を選ぶ。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その3。ベッドより布団の方が痩せやすい。テレビを見ていると、100歳の長寿を特集する番組を見かけます。私も長生きをしたいので、100歳の人のライフスタイルには大変興味があり、いつも釘付けになります。そんな100歳を超える人たちの生活を見て気づいたことがあります。寝具はベッド式ではなく布団式の人が多いということです。もちろん多くは食生活が関係しているのでしょうが、この布団式というのがポイントです。100歳という年齢ですから、若い時期にベッドという欧米式の寝具がまだ日本になかったということも関係しているのでしょう。しかし、現在ではベッドが溢れていますから、寝具をベッドに変えようと思えばできるはずです。なぜ布団の寝具にこだわっているのでしょうか。やはり適度に体を動かすのを好き好んでいるからと考えています。寝具が布団になると体を動かす機会が増えます。寝るときには少し腰を曲げて布団を引っ張ります。起きたときには敷いた布団を持ち上げて畳むだけです。敷いたり畳んだりとはいえ大した運動ではありません。しかしこれが365日毎日続くとなると結構な運動になります。掛け布団だけでなく敷布団も一緒に敷いたり畳んだりしようとすると少し重くて気合も必要です。これを続けることで体を動かす素晴らしい習慣が出来上がります。もちろんベッドも素晴らしい寝具ですが体を動かす必要がありません。疲れたときにいつでもすぐ寝られます。この違いに気づいた私は布団に変更しました。すると寝起きが良くなりました。起きて布団を畳むときに体を動かすことになり目が覚めやすくなったからです。小さな運動ですが、確実に毎日続く運動習慣です。おそらく100歳を超える長寿たちは布団だからこそ得られる好影響に気づいていたのでしょう。そもそも体を動かすのが好きだから布団にこだわっているのかもしれません。適度な運動を続けることで太ることがなく、だから長生きもできました。布団は美と健康につながる寝具です。ベッドより布団にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その4。冷蔵庫に太っている自分の写真を貼る。ダイエットでは冷蔵庫に要注意です。お腹が空いた時、つい手が伸びてしまい、余分なものを口にしてしまうことになります。そんな冷蔵庫にぜひ貼ってほしいものがあります。太っている頃の自分の写真です。太っている自分の写真なんて恥ずかしいと思うでしょう。だからこそいい。恥ずかしいと思うほど太っている時の自分の写真こそ最適です。必ず他人ではなく自分の写真にしましょう。もし他人の写真なら他人だし自分には関係ないと思ってしまうので効果は半減してしまいます。やはり自分の写真こそ一番です。お腹が減って気持ちが緩み冷蔵庫に手が伸びるときふと写真が視界にいります。ダイエットをするのだと決めたんだ。 もうこんな太った自分とはお別れだ。我慢するぞ。そう思うことで緩みかけた気持ちを再び引き締める効果があります。冷蔵庫を開けて余分なものを食べる機会を減らすことができるはずです。太っている自分を見れば食欲を減退させる効果もあります。今すぐ太っている自分の写真を冷蔵庫に貼りましょう。冷蔵庫に太っている自分の写真を貼る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その後、小さなお茶碗に変更する。あなたは食事をするときにどのようなお茶碗を使っていますか？大きな茶碗にご飯が入っていると残してしまうと罪悪感があるため全部食べきろうと思います。一粒残さず食べるのは素晴らしい心がけです。しかしその素晴らしい習慣は時としてダイエットに反します。一口の量も自然と多くなり余分なカロリーを摂取してしまう原因になりがちです。対してお腹が空いていないときも残してはいけないと思いお茶碗のご飯を食べなければいけなくなります。小さなお茶碗に変更すればいい。お茶碗を少し小さなサイズに変更するだけでダイエットは成功しやすくなります。ご飯を入れる量が少なくなりカロリーの取りすぎを防ぐ効果があるからです。少ない量のご飯では足りないと思うかもしれませんがよく噛んでゆっくり食べようと心がけましょう。噛む回数を2倍増やせば食事の時間も2倍長くなります。小さなお茶碗でも十分な満腹感を得られることでしょう。小さなお茶碗でご飯を食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その6。満腹を得られやすくなる食事の順番がある。いただきます。さあ、食事の時間です。台所に並べられた美味しそうな食事をあなたなら何から食べ始めますか？まさか、いきなり試食から口にしていませんか？食べる順番はダイエットに関係しているのか？大いに関係しています。しかも、ダイエットにおける重要なポイントです。大切なことは、水や汁物から先に口にするということです。水やお味噌汁のような汁物を先に飲めば胃が少し膨れます。水はカロリーゼロであり、汁物も低カロリーですから、飲みすぎても太ることはありません。しかも、お味噌汁のような温かい汁物は満腹中枢を刺激しやすいため、なおさら食べ過ぎを防ぐ効果もあります。ただし、飲み物の取りすぎは要注意です。胃の消化液や消化酵素の濃度を薄めてしまい、消化不良を起こしやすくなるためです。くれぐれも適度な水分を口にしましょう。食事の前に水や汁物から口にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その7。デザートは試食の前に食べていい。試食の前にはデザートから食べてください。試食の前にいきなりデザート。デザートから先に食べるとむしろ太るのではないかと思うでしょう。もちろんアイスのような高カロリー高脂肪のデザートのことを言っているのではありません。果物です。みかん、バナナ、パイナップルのような果物はデザートの部類に入りますが試食の前に食べて構いません。いえ、むしろ試食の前に食べた方がいい。低カロリーの固形物を先に食べることで胃が膨れて満腹感を得られやすくなります。水分が多く含まれてビタミンやミネラルが豊富ですから美容にも好影響です。試食の前に果物を食べることで食べ過ぎを防ぐことができるようになります。順番としては水、汁物、果物試食です。些細な工夫をすることで食事の量を抑えながら満腹感を得ることができるのです。試食の前に果物を食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その8。つまんだり揉んだりすれば部分痩せ効果を実感できる。エステティックサロンに行ってサービスを受けるとお決まりのマッサージがあります。腰あたりをシェイプアップしたいときには美容師が腰を念入りに時間をかけてマッサージをします。最初は気持ちのいいマッサージもしばらくすると腰あたりが赤くなるほどです。この赤くなるのがいい。なぜマッサージを念入りにするのかというと脂肪を燃焼させやすくするためです。何度も揉むことで腰周りの血行が良くなります。また脂肪が柔らかくなって溶けやすくなり燃焼しやすい状態に変わります。このオーテーズステティックサロンのサービスを真似て自宅で簡単に実現できる方法があります。自分で自分の贅肉をマッサージすればいい。オーテーステティックサロンの本格サービスほどではありませんが、お金もかからず自宅で手軽にできる方法としては有効です。つまんだり揉んだりするだけでも多少の効果は体験できます。例えばテレビを見ているときには両手で腰のあたりの贅肉をつまんだり揉んだりしてみましょう。テレビ番組が見終わるまでの間ずっとつまんだり揉んだりしていると結構なマッサージになります。一度だけではすぐ効果が感じられないものの、これが毎日習慣としてマッサージしていれば効果が実感できるはずです。テレビを見ながら気になる贅肉をつまんだり揉んだりする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その9。不足しがちな栄養バランスはサプリメントで補う。食事の量を減らすこととなると気になり始めるのが栄養です。ダイエットを始めると少食が基本になります。食事の量を腹8分目に心がけますが、やはり多少不足しがちな栄養もあるでしょう。たとえ栄養バランスが取れた食事をしていても、そもそも食べる量が少なければ摂取するビタミンの量も少なくなります。ビタミンが不足していれば美容や健康にも悪いのでネックになります。その不足しがちな栄養を補う意味として活用できるのが栄養補助食品であるサプリメントです。本来なら肉や野菜から摂取するのが理想的ですが、忙しい現代社会で生きる忙しい社会人には難しい状況があります。その他仕事上の事情で夜間作業が多かったり、シフト勤務のような不規則な出勤形態だったりする職場もあることでしょう。そうした人には頼りになる存在です。もちろんダイエットをしている人にとっても有効です。おすすめのサプリメントはやはりマルチビタミンです。一粒に必要なビタミン類のほとんどが揃っています。驚いたことに最近ではビタミンだけでなくミネラルやコエンザイム Q10 まで配合されたマルチビタミンが販売されています。できるだけ飲む手間を省きたいため、一粒にまとまっていた方が手間もお金もかからず楽です。ただし、あくまでもサプリメントは補助食品であり主食ではありません。いくら多くのビタミンやミネラルが含まれているからとはいえ、それを主食にはしないように注意しましょう。あくまでも栄養を補助するものです。食事で不足しがちな栄養を補う意味として活用すれば、ダイエットと戦う人にとって頼りになる存在になるはずです。サプリメントでダイエットで不足しがちな栄養を補う。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その10。ダイエット中のおやつは果物が最適。コンビニに行けば美味しそうなおやつがずらりと並んでいます。ポテトチップ、チョコレート、アイスクリーム、季節の変わり目には美味しそうな新作が発表され、つい手が伸びてしまいます。ですが、そこでストップです。ダイエットをしたければ、そうしたお菓子は控えましょう。スナック菓子は油分がたっぷり含まれて高カロリーであるにもかかわらず、ビタミンがほとんど含まれていないからです。 まさにダイエットの大敵です。ジャンクフード全般は控えることです。では、おやつは一切抜きにするのかというと、そうではありません。やはり甘いものを口にしたい時もあるでしょう。そもそも我慢をするとストレスがたまり、精神的にも良くありません。痩せたい人もおやつを食べて構いませんが、問題は種類です。食べていいお菓子はスナック菓子ではなく果物です。果物は低カロリーでビタミンも豊富に含まれています。にもかかわらず大きな固形物のためが膨れやすく満腹感を得られやすいです。果物に含まれる果糖は砂糖とは違い満腹感が持続しやすい特徴もあります。少量で低カロリー、ビタミンが含まれる上満腹になりやすいですから、これほどおやつに最適なものはありません。私はいつもおやつを買うといえば近場の果物屋です。たまたま歩いて3分のところに果物屋があるのでお腹が空いた時にはコンビニではなくその果物屋へ行っています。安くて品揃えの良い果物屋です。みかん、バナナ、リンゴ、パイナップル、牡蠣などお腹が空いている分どれも美味しそうに見えます。また厳密には果物ではなく野菜ではありますがスイカやトマトも売っています。スイカは水分がたっぷり含まれているため満腹感も得られやすい。甘いトマトも塩をかけて食べれば十分おやつの代わりになります。そうした果物や野菜を組み合わせてもいいでしょう。様々な果物を輪切りにして組み合わせたフルーツミックスもぜひおすすめです。おやつは果物を食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その11。ダイエット成功への道とはコンビニのない道のことだった。私がいつも心がけている意外なダイエット法を紹介します。ダイエットに直接は関係しませんが、間接的には関係します。コンビニのない道を通るという心がけです。痩せたければ道を選んでください。なぜ道を選ぶのかというと、コンビニが視界に入るとつい入ってしまうからです。コンビニは視界に入っただけでも入りたくなるような仕掛けがあります。明るい店内に窓際には雑誌が置かれ、人が立ち読みをしている姿などが見えると気になって引き寄せられます。一度店内に入ってしまうと余分なものを買ってしまいます。美味しそうなお菓子がずらりと並んだコンビニから何も買わずに抜け出すのは難しいことです。そもそも私は誘惑に弱いので特に辛い。できるだけジャンクフードは買わないと心がけていますが、一度視界に入ると気になり始めて振り切るのに苦労します。振り切ることができても美味しそうだったな、食べたかったなという振動を増やしてしまい余計に疲れてしまいます。そういう時にいい方法があります。そもそもコンビニのない道を通ってしまえばいい。視界にさえ入らなければ誘惑されることはありません。もちろんコンビニを通らない道を選ぼうとするとほとんどの場合遠回りの道になるでしょう。しかしそのデメリットもいい運動ができると前向きに考えればいい。このように考えるとコンビニのない道こそダイエット成功への道です。早速ですが今日の通り道を工夫してみましょう。無用なカロリー摂取をしないためにちょっとした心がけですが大きな効果があるのです。コンビニのない道を通る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その12。パンを食べるほどむしろダイエットに失敗しやすくなる。ダイエットを心がける人たちが痩せるだろうと思って間違って口にしてしまうのがパンです。パンは少量で満腹感が感じられ味が濃くて美味しい。可愛い形やおしゃれなパンがあります。多種多様な味付けのため特に女性たちには人気です。軽くて量も少ないので食べたくお腹が出っ張りにくい。そのためダイエットをしようとする人はパンを主食にしてしまいがちです。しかしこのパンが落とし穴です。ダイエットを成功させたければむしろパンは控えることです。パンを食べるほど実はダイエットに失敗しやすくなります。私はこれまでのダイエット経験でパンでダイエットを成功させたことが一度もありません。パンにはダイエットに不向きな点がいくつもあります。まずパンには小さいながらも高カロリーです。その上ビタミンやミネラルがほとんど含まれていないのが特徴です。しかもパンだけでは味がないためほとんどの場合ではバターやマーガリンなどを使って味付けをすることでしょう。ただでさえ高カロリーなパンに油分の塊であるバターやマーガリンを使うのはさらに高カロリーにしてしまうだけです。さあここまではまだいいとして問題なのは次です。パンの特徴は少量で満腹を感じやすいことです。なぜ少量で満腹感を得られやすいのかというと消化と吸収の早い小麦粉を使っているからです。小麦を引いて粉の状態なのでそもそも消化が早い。しかしこれはいいようで実はよくありません。食べて間もなくすれば血糖値が急上昇します。消化と吸収が良くて急激に上がった血糖値は膵臓から血糖値を下げるインスリンを分泌されその後は急激に下がります。そのためパンを食べてすぐ満腹感を得られてもまたすぐ空腹を感じやすくなります。その結果食べる量が多くなるということです。パンを食べたことがあるあなたにもそうした心当たりはありませんか。さっきパンを食べたばかりなのにしばらく経てば不思議とまたお腹が空くのはそのためです。パンを主食にしている人はすぐお腹が空きやすくなり我慢をする時間が長くなります。お腹が減って食事をする回数が多くなったり食べる量が増えてしまったりして挫折をしやすくなるのです。パンを主食にするのはやめる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その13。そもそも脂っこい食事は全般的に控える。そもそも太っている人には原因があります。何も原因がなくて太るはずがありません。代表的な理由の一つはやはり脂っこい食事です。太っている人の多くは脂っこい食事が大好きです。天ぷら、唐揚げ、カレー、とんかつ、ピザなどたっぷり油が含まれています。それも朝より昼より夜ほど脂っこい食事をお腹いっぱいに食べます。脂っこい食事ほどカロリーも高いです。寝る前にたくさん食べると確実に太ります。確かに油は人間には欠かせませんが限度というものがあります。太っている人の多くは脂っこい食事が大好きであり限度を大幅に超えているケースが多いです。もちろん油分の多い食事の摂りすぎはカロリーだけでなく肌にとっても悪影響です。毛穴から分泌される皮脂の量が多くなり毛穴に詰まりやすくなれば吹き出物の原因になります。ダイエットを成功させたければまず脂っこい食事そのものを控える習慣をつけましょう。全く食べるなとは言いません。時には脂っこい食事を口にしたくなる時もあることでしょうが、せめて食べる量や回数を減らすことくらいならできるでしょう。週に3回だった人は週に1回に減らします。慣れてくれば2週間に1回にします。次第に減らしていけば続きやすくなります。ダイエット中は油分の少ないあっさりした食事を心がけてカロリーを抑えめにすることが大切なのです。脂っこい食事は控えめにする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その14。洋食中心の食生活から和食中心の食生活へ切り替える。私はアメリカに留学していた頃、和食の素晴らしさを外国人から教えてもらったことがありました。 日本ではなく外国にいる人たちに和食の素晴らしさを教えてもらうのも不思議な経験です。日本食はいいよ。日本に住んでいる君は本当に恵まれているね。だからスタイルがいいんだね。何度も褒められました。実は今、美と健康につながる食事として日本の和食が世界中で話題になっています。私の場合、食べるのが好きなので様々な国の異国料理を食べてきました。しかし最後に行き着いたのは和食でした。実は世界でも和食ほど美容にも健康にもいい食事はありません。和食の基本といえばご飯、おかず、お味噌汁です。豆腐や納豆を使った食事は栄養バランスが取れた素晴らしい食事です。質素ではありますが、ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富に含まれています。白米より玄米を使ったご飯なら文句なしです。せっかくこれほど素晴らしい食文化のある国に生まれていますから、和食を口にしないのはもったいない。戦後、日本では欧米食が多く取り入れられて和食が目立たなくなってきました。欧米食は味が濃くて美味しいものが多いですが、油分が多かったり栄養バランスに偏りがあったりするものが多いのが欠点です。今一度和食の素晴らしさに気づいて口にする機会を増やしましょう。特にダイエットをしている時こそ洋食より和食を心がけるようにしましょう。和食中心の食生活を送る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その15。平日から始めるダイエットは挫折しやすい。私はこれまでの経験上、平日から始めたダイエットは失敗しやすいと感じています。平日は疲れとストレスが多いからです。勉強や仕事で慌ただしく人間関係も多いため、疲れもストレスもためやすくなります。精神面においても体力面においてもなかなか思うようにいかない不安定な部分が多いため挫折しやすいです。急な食生活の変化を疲れやストレスの多い平日に突然始めようとするのは、よほど意志が強い人でない限り成功が難しい。ダイエットを始めるなら休日からスタートするのがおすすめです。疲れもストレスも小さいからです。ダイエットを始めると少なからず食事や生活に変化があります。その突然の変化にも対応できるようにするためには余裕のある休日から始めればいい。休日は心身ともにリラックスした状態のため急な変化にも対応しやすくなります。ダイエットへの準備ができ食事をコントロールする余裕もできるので成功しやすくなります。休日にペースをつかみ平日に挑めば成功しやすくなるのです。ダイエットは休日から始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その16。慌ただしい時期は避ける。ダイエットを成功しやすくなるための始める時期のポイントは休日です。余裕のある休日から始めれば食生活の変化にも順応しやすくなるからです。もう一つ大事なポイントがあります。慌ただしい時期は避けるということです。例えば入学の時期、卒業の時期、引っ越し、新しい職場で働き始めた時期などです。大きなイベントのため大勢の人と会話をしたり移動を伴ったりするため疲れやストレスをためやすい。緊張したり焦ったり驚いたりすることが多いですね。この時期にダイエットを始めてもなかなかうまくいきません。特に難しいのはめでたい日です。正月、誕生会、結婚式などめでたいイベントがあります。そんな時ダイエットのため参加を控えたり食事を控えたりするのでは場の雰囲気を悪くしてしまうでしょう。最悪の場合、人間関係にひびを入れかねません。できれば慌ただしい時期やめでたい日の時はダイエットを一時中断するという選択肢もありです。せっかくの結婚式で何も食べないのはよくありません。やはり人間関係は大切ですから、時と場合に応じた対応が必要です。ダイエットには慌ただしい時期は避けることです。大きなイベントがない穏やかな時期から始めましょう。穏やかで体力面や精神面でコントロールしやすい時期から始める方がうまくいくのです。慌ただしい時期を避けてダイエットを始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その17。食事中に飲む飲み物は水分ではなく水に変えること。水分を取ろうと思って食事中に飲みますね。その時あなたはどのような飲み物に手を出していますか？コーヒー、紅茶、ジュース、お茶などに手を出していませんか？これらはあくまでも水ではなく水分です。極端な言い方をすれば濁った水です。ビタミンやミネラルがほとんど含まれていません。それどころか砂糖、着色料、添加物など体に悪影響を及ぼす余分なものがたくさん含まれています。特に砂糖には注意です。本来人間の血液は弱酸性ですが、砂糖が含まれている飲み物を口にすると血液が酸性に傾いてしまいます。また水分を吸収するためには臓器でろ過する必要があるため、吸収が遅いだけでなく臓器にも負担がかかります。たとえお茶でも濁った水です。カテキンという余分なものが含まれているのでよくありません。水と水分とはそもそも別のものだと考えましょう。飲むべき飲み物は水分ではなく水です。今日から水を飲みましょう。できれば豊富にミネラルが含まれた水がベストです。水には豊富なミネラルが含まれていますし、血液を酸性へ傾けることもありません。何より純粋ですから、飲んで吸収するのが早く臓器への負担がありません。水を飲めば痩せるというのは本当の話です。質のいい水を飲めば血液もさらになり、新陳代謝が活発になるからです。水は人間の体を構成する最も重要な要素です。すべての臓器が水を基本としているため、きれいな水を飲むことで体全体の調子まで良くなります。今日から口にしている飲み物を水に変えましょう。ダイエットだけでなく健康面においてもジュースを飲むよりははるかに体にいいのです。飲み物は水分ではなく水に変える。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その18。食事のマナーを忘れない人がダイエットに成功する。太っている人は食事をするときにいきなり無言で食べ始めるのが特徴です。黙っていきなりスタートダッシュをするので食べるのが早くて味も感じにくい。味が感じにくいので次から次へと食事を口の中へと流し込みます。食べるのが早いため満腹を感じる頃にはすでにカロリーを大幅に超えています。それは食事への感謝をしていませんし、だから食事中も味が感じにくい。食事をするときにはきちんといただきますとごちそうさまということです。それだけで痩せやすくなります。嘘ではありません。なぜかというと、食事への感謝の言葉を口にすることで食事のスピードが遅くなり、味わいや幸せを感じやすくなるためです。例えばいただきますと言ってご飯を食べ始めます。するとお腹が空いて早く食べたい気持ちにワンクッションを置けます。食事のスピードをゆっくりにできます。食事への感謝の言葉を口にすることでいつもよりご飯が美味しく感じられることでしょう。もちろん食事中も美味しいな、幸せだなと思えばさらに美味しく感じられます。食事が終わればごちそうさまと言いましょう。食事を楽しみましたと感謝をすることで心も体も満足します。 マナーという面もありますが、幸せや美味しさをより感じやすくするための方法でもあるのです。いただきますとごちそうさまをきちんと言う。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その19。ダイエットを他人に宣言すると成功しやすくなる。ダイエットが上手な人は一人でこっそり始めません。むしろ堂々と宣言します。ダイエットを始めると決めたら、ぜひとも誰かに宣言しましょう。偉そうに堂々と宣言しましょう。今ダイエット中です。今月いっぱいはダイエットをすることに決めた。体重を3キロ落とすことに決めた。ダイエット中であることを宣言してしまえば続けやすくなります。他人に言ったからには後戻りができなくなるからです。あの人は言っただけで行動しないと思われないためにも、言ったからには途中でやめるわけにはいきませんね。他人からの目がダイエットを続ける後押しになり、やる気が出てきます。できれば普段からあなたと時間を共にしている人を選ぶことがポイントです。両親でもいいです。毎日顔を合わせる親しい友人や恋人でもいいでしょう。家族から協力を得ることで、食卓に並ぶ食事や日々の生活の変化にも理解を示してくれるはずです。親しい友人や恋人ならきっとあなたのことを応援してくれるに違いありません。友人からの頑張ってねという一言で、ダイエットへの意気込みがさらに燃えます。ダイエットは一人でするものではなく、他人と協力しながら進めるものなのです。ダイエットは宣言する。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その20。朝食を抜く人はダイエットに失敗する。時々ダイエットのために朝食を抜いている人を見かけます。朝は食欲がないから食事を抜いても大丈夫。節約にもダイエットにもなるし、朝食を抜いてしまえ。いえいえ、なんという恐ろしいことでしょう。ダイエットに失敗しやすくなります。朝食を抜くと脳の回転が悪くなるばかりか、やる気も元気も出てきません。睡眠中は食事をしていないため、寝起きは脳も体も糖分が不足していて元気が出ません。睡眠中は食事をとっていないので、朝は誰でもお腹が空いて元気が出ない。その元気が出ない状態を、朝は食欲がないと勘違いしているだけです。食欲がないのは極度の空腹状態です。ダイエットを成功させたければ、むしろ朝食は必ず取りましょう。朝食をきちんと取ることはダイエットを成功させる基本です。しっかり朝食を取るからこそ、日中に頭の回転が良くなり、力が湧いてやる気や元気が出てきます。朝食だけは食べ過ぎても問題ありません。日中に頭も体も使うため、カロリーの消費が激しく脂肪になりにくいからです。脳は体重の 2% しかありませんが、カロリーの 20% も消費するところです。脳は大食いです。どんなに食べても朝食のカロリーはしっかり消費されます。腹が減っては戦ができぬというように、一日の始まりは腹ごしらえが肝心なのです。朝食は抜かずしっかり食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その21。お腹いっぱいに食べる癖をやめる。お腹いっぱいだ。食った。もう食べられない。お腹いっぱいに食事をする癖はありませんか？太っている人に共通する食べ癖は、お腹いっぱいに食べるという食習慣です。食事とはお腹いっぱいに食べることであり、お腹が膨れないと満足できない人です。それが当たり前だと思っています。満腹で OK と考えるのではなく、赤信号であると考えましょう。すでに食べ過ぎている状態です。胃の中いっぱいに詰まった状態は、カロリーオーバーだけでなく消化にも負担がかかっている状態です。食事をするときの上限はお腹いっぱいではなく腹8分目を心がけるようにしましょう。頑張ればもう少し食べられるなという状態でいい。消化に負担もかからず、カロリーも適切です。腹8分目になればお腹がすきやすくなるのでは。大丈夫です。たとえ食事の量が減ったとしても、ゆっくりよく噛んで食べる習慣があれば、十分に満腹感を得られることができます。そもそもよく噛んでいなかったから、食事のスピードが速くなり、満腹を感じるまでお腹いっぱいに食べる癖になっていました。この食習慣を変えるだけで、必ず体重に変化が現れます。食事はお腹いっぱいではなく、腹8分目で抑える癖をつける。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その22。もったいないという気持ちを振り払って、腹8分目になれば残してもいい。私の実家は兼業農家です。自分の畑でみかんや米を作っています。汗を流して作った作物だけあって、その気持ちが人一倍大きくありました。その影響が強いこともあり、昔は米一粒も残さずに食べる性格でした。どれだけ作るのが大変なのかを知っている分、残すのが申し訳なく思ってしまいます。家で母が出すご飯ももったいないという気持ちがあり、全部残さず食べていました。レストランで食事をするときも、お腹がいっぱいでも残すとお店の人に悪いなと思って残さず食べようとしてしまいます。しかし客観的に自分を見つめたとき、その食生活が食べ過ぎを招いていたことに気づきました。確かに残さず食べることは素晴らしい心がけであるという考えには変わりありません。残さずきれいになった食器を見れば、作ってくれた人も喜んでくれることでしょう。しかしその食習慣のため肥満になり、健康を害しては意味がありません。健康と元気のために食事をとりますね。それが一番大切なことです。ある日から私は食習慣を変えました。腹8分目になったら思い切って残すようにしました。自分の健康のことを第一に考えて食生活を変えた結果、やはり体重が減りました。お店の人に悪いな、もったいないなという気持ちがあっても、腹8分目になれば残す勇気を持ってください。その勇気がなければダイエットは失敗します。マナーももちろん大切ですが、まずは自分の健康を第一に考えることです。もし残すことに罪悪感がある人は、量の少ない食事を注文して残さないように工夫する方がいいでしょう。またテイクアウトして家に持って帰る方法もおすすめです。ダイエットには食べ過ぎない習慣が必要なのです。腹が8分目になれば、もったいない気持ちがあっても残す。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その23。脳の活性化とダイエットを同時に叶える方法がある。今まで私が実践したダイエット方法の中でも、不思議なダイエット方法を一つ紹介します。18歳の時に脳の活性化に興味が出て、箸の持ち方を変えたことがありました。右手を使うと左脳を刺激し、左手を使うと右脳を使うことを知ります。私は右利きです。利き手ではない左手を使うことで、脳の普段使わない部分を刺激することになるだろうと思い、面白半分で始めてみました。最初は慣れないため、ご飯の一口食べるのも苦労しました。しばらく経ったある日のこと、全くもって意外な効果が出始めました。なぜか体重が減っています。明らかに体重が少しずつ減っていることを知り、不思議に思いました。脳の活性化と体重に何の関係があるのか。 振り返って理由を考えて分かりました。実は利き手ではない手を使って食事をすることで食事のスピードが遅くなり食べ過ぎを防ぐ効果がありました。ゆっくり食事をすることになり満腹感を得られやすくなりました。その結果食べ過ぎることがなく痩せることができました。なんと偶然の産物でしょうか。ダイエットのつもりではありませんがダイエットになってしまいました。慣れていない手を使うと早く食べることができませんがそのたどたどしさがいい。意外なダイエットの方法を見つけた私はつい笑ってしまいました。あなたは右利きですか、それとも左利きですか。ダイエットをしたければあえて利き手ではない食事をしましょう。どうしても早く食べることができなくなるのでゆっくり食事をすることができることでしょう。もちろんダイエット効果だけでなく脳の活性化にも役立ちますから一石二鳥なのです。利き手ではない手を使って食事をする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その24、食事が終わったらすぐ食器を洗う。食事を取った後のんびりしてしまうとカロリーが燃焼されず脂肪に変わってしまいます。カロリーを摂取したらカロリーが脂肪に変わってしまう前に体を動かす習慣が大切です。食後の散歩は理想的です。しかしもっと身近に単純な体を動かす良い習慣があります。食後の食器を洗うことです。食事を食べ終わった後は満腹感にしたりついダラダラした気持ちになります。しかし後から食器を洗おうと思うのではなく食べ終わればすぐ食器を洗う習慣をつけましょう。カロリーを摂取した後に食器を洗えばカロリー消費に一役買うからです。小さな習慣ですが食事ごとにするしないでは大きな差があります。自分の食べた食器だけなら大した運動量にならないのでは。ポイントはここからです。自分の食器だけでなく家族の分の食器もまとめて洗いましょう。両親の食べた皿も一緒に洗えば家事の手伝いにもなり家族から喜ばれます。自分一人分の食器洗いならすぐ終わりますが家族全員の分まで洗おうとするとそれなりの時間と運動が必要です。さらに後片付けが終われば次の食事の下準備をしておくといいでしょう。私の場合はお米を水ですすいで炊飯器にセットするところまでしています。このように総合するといい運動になります。家族を助けまたダイエットにも効果のある方法なのです。食事が終わったらすぐ食器を洗う。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その25、一口の量を半分にする。噛む回数を2倍にする。すると食事の時間は4倍になる。ダイエットというのは些細な食習慣を変えるだけで実現できます。太りやすい人は体質の問題もありますがそれ以前に食習慣の問題でもあります。太りやすい食習慣だから太っています。逆もまた性なりで痩せやすい人も体質の問題もありますがそれ以前に食習慣の問題でもあります。痩せやすい食習慣だから痩せています。では肝心の痩せやすい食習慣とはどんなものでしょうか。手軽に食習慣を変えるには何をどうすれば実現できるのでしょうか。それは食事の際次のことを心がけましょう。一口の量を半分にする。噛む回数を2倍にする。これだけで痩せやすい食習慣が実現できます。才能や性別も技術も不要です。誰にでも心がければ今日の今からでもすぐ実践できることですね。これを心がけることで食事の時間が4倍になります。4倍食事の時間が長くなるということでは食事の美味しさを味わう時間も4倍になるということです。食事の美味しさを長く味わう時間ができその上食事のスピードがゆっくりになるので食べ過ぎを防ぐ効果もあります。これが痩せやすい人の食習慣です。この習慣を早速今日の食事から始めてみましょう。はじめは慣れていない食習慣に戸惑うかもしれませんがそれは当たり前のことと感じるまで毎日続けて体に覚えさせます。痩せやすい食習慣の出来上がりなのです。一口の量を半分にして噛む回数を2倍にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その26、睡眠不足になると太りやすくなる。ある日ニュース記事を読んでいた時睡眠不足は太りやすいという医学リポートを目にしたことがありました。初めて知った時はそんなまさかという気持ちでした。しかし自分を含めて周りにいる友人や知人に当てはめて振り返ると確かによく当たっていました。なぜ睡眠不足になると太りやすくなってしまうのでしょうか。リポート結果によると睡眠不足によってストレスをためやすい体質に変わり食事の量が自然と多くなってしまうからでした。自分にも心当たりがありなるほどと頷いてしまいました。確かに睡眠不足で眠いと元気もやる気も力も出ません。生活でもミスが多くなります。些細な出来事も普段以上に大きなストレスのように感じます。そのストレスが増えた結果吐き出すために食事の量が多くなり太ってしまいます。私の人生を振り返っても事実そういう時期がありました。受験勉強のため睡眠不足になっている時には溜め込んだ疲れやストレスを食に向けて吐き出してしまうことがありました。また人間関係やその他の悩みなどで溜め込んだフラストレーションを食に向けて吐き出してしまうこともありました。してはいけないと分かっていてもストレスを吐き出したい気持ちは自然と湧き上がってきます。ストレスが多くなるとやはり食事の量が自然と多くなってしまいます。甘いものを食べたくなったりジャンクフードに手を出したくなったりする気持ちもいつも以上に大きく感じます。当然ですが体重も増えていました。ダイエットといえば食生活を調整したり運動をしたりなどをはじめに考えてしまいがちです。しかし意外なことに睡眠もダイエットに深く影響を及ぼしています。あなたはいかがでしょうか。睡眠時間は十分に取れているでしょうか。最低6時間以上は寝て疲れをしっかり残さないことが重要です。本来ストレスを解消できる睡眠ですが睡眠時間が短いと効果も半減なのです。睡眠をたっぷり取る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その27、そもそも人間が不完全なのだから完全なダイエット計画は実行が難しい。ダイエットでは心がけることはたくさんあります。しかも我慢するような項目が多いのが特徴です。ジャンクフードを食べてはいけない。寝る前に食べてはいけない。食べ過ぎてはいけない。ジュースを飲んではいけない。夜更かしをしてはいけない。睡眠不足になってはいけない。肉ばかり食べてはいけない。よく見るとしてはいけないという項目が多いですね。否定する言葉がずらりと並んでいます。いきなり全てを心がけようとすると食生活は急に大きく変わりかなりのストレスです。慣れてしまえば大したことではありませんが初めはこうしたしてはいけない項目にうんざりすることでしょう。否定的なことばかり考えるとストレスを感じてフラストレーションを溜めてしまいます。理想はこれらを忠実に実行することですがそうは言っても人間ですから時には羽目を外したくなる時があります。ダイエットを心がけることで大切なことは完璧を心がけすぎないことです。確かに物事をそつなくこなす完璧主義は素晴らしいと感じます。 しかし、そもそも人間が完璧ではありません。人間が完璧ではありませんから、最初から完璧なダイエットを成功させようとする方が奇跡的だと思いませんか。無理に完璧を目指していると、ストレスも大きく感じられ、できるダイエットもできなくなります。時には、頑張っている自分へのご褒美として、例外を作ってもいいでしょう。不完全だからこそ、人間らしい。ただし、きっかけでフラストレーションが爆発し、元の食生活に戻らないように注意しましょう。私もたまには、ジャンクフードを食べます。時には、夜更かしをすることもあります。誕生日の時くらいは、ケーキを食べることもあります。しかし、それは、例外であって、いつも、というわけではありません。たまにする息抜きという位置づけなら、完璧ではない人間にはちょうどいいのです。たまに、例外をしてみる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その28。食事に気をつけると食生活を反省でき改善しやすくなる。主婦なら家計簿をつけている人も多いことでしょう。学生や社会人でも日記をつけている人を多く見かけます。家計簿も日記も素晴らしい記録です。家計簿はお金の収入と支出を数字で見るための記録です。闇雲に使ってしまいがちなお金を正確に記録しておくことで客観的にお金の流れを確かめることができるようになります。客観的に見るとどんなところで無駄遣いをしているのかを発見しやすくなります。不正や愚行に気づきやすくなり生活改善ができます。日記は日々の出来事、行動、心情などを残すための記録です。人間の記憶はそもそも忘れるようにできていますから、過ぎた出来事を後から振り返ろうとしてもなかなかできません。しかし、日記をつけることで後から客観的になって振り返れます。キーワードは振り返ることです。振り返ることでその時には気づかなかった大事なことに気づき、反省したり改善できたりするチャンスが生まれます。家計簿や日記が習慣になっている人は素晴らしい習慣が身についていますから、食事日記もつけることをお勧めします。家計簿や日記と別々に作る必要はなく、一緒に書き込む程度で構いません。少し家計簿や日記に食事の項目を追加して、日々の朝、昼、晩の食事メニューを書き込むだけで OK です。できればわずかに食べたおやつまで記録することです。後から振り返ると無駄な食事をしていたことに気づきやすくなります。自分の食生活の乱れを発見したり、改善できる部分を見つけたりするきっかけが生まれ、ダイエットに成功しやすくなるのです。食事日記をつける。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その29。友人と一緒にすると成功しやすくなる。私は学生時代、ダイエットを女友達と一緒にしたことがありました。仲が良くて話の流れから一緒にダイエットしようということになりました。相手は自分より6歳年上の小太りの人でした。一人で進めるダイエットは寂しくて孤独の戦いになり、気持ちも緩みがちです。ダイエットには独特の気持ちの変化があります。急な食生活の変化、フラストレーション、焦燥感などしていない人にはなかなか理解してもらえません。しかし、お互いが同じ状況だとその気持ちわかるよ。大変なんだよね、と理解し合えるようになり、大きな励みになります。仲のいい友人なら、なおさら打ち解けて話しやすくなり、続けやすくなります。お互いに食生活を報告し合ったり、体重の変化を報告し合ったりしました。それらはいい刺激になり、緊張感を保ちやすくなりました。生活の中で見つけたダイエットに効く食品や方法などを報告し合うこともありました。もちろん、無理なダイエットを進めるのではなく、あくまでも健康を意識した食生活を心がけたダイエットです。ちなみに私はその時のダイエットは成功しました。私の努力というより友人がいてくれたおかげであるような気がしました。相手の女性も成功しました。友人と一緒に始めるとお互いが成功しやすくなるのです。ダイエットは友人と一緒に始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その30。食べていないのに太る人には些細な癖がある。食べていないのに太っている。そんなことを言う人が時々います。ダイエットをしているにもかかわらずなかなか成果が現れない人が漏らす言葉です。中にはむしろダイエットをしているのに逆に太ったという人さえいます。明らかにそれはおかしい。食事制限をしているにもかかわらず太るのはもはや人間ではありません。その人は生活のどこかでいつの間にか食べています。往々にしてそういう人は些細な癖があります。実はテレビや映画を見ているときです。テレビや映画を見ているとき自分は何をしているのか正直に振り返ってみましょう。見ているときには両手が暇になりますね。その暇になっている手が自然とお菓子の方へ向いていませんか。いつの間にかお菓子に手が向いて自然とおせんべいやクッキーなどのようなお菓子を食べ始めてしまっています。集中がテレビや映画に向いているため食べているという実感が湧きにくい。そのため食べていないのになかなか痩せないということになります。集中がテレビや映画に向いていると食事の抑制が効きにくく気づけば大量のお菓子を食べてしまっています。これが食べていないのに太る理由です。実は本人が気づかないところでしっかり食べているのです。テレビ番組や映画を見ながらお菓子を食べるのはやめる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。まとめ。その1。美と健康を手に入れるためにダイエットをする。その2。表示が 50g 単位であり体脂肪まで計測できるデジタル式体重計を選ぶ。その3。ベッドより布団にする。その4。冷蔵庫に太っている自分の写真を貼る。その5。小さなお茶碗でご飯を食べる。その6。食事の前に水や汁物から口にする。その7。試食の前に果物を食べる。その8。テレビを見ながら気になる贅肉をつまんだり揉んだりする。その9。サプリメントでダイエットで不足しがちな栄養を補う。その10。おやつは果物を食べる。その11。コンビニのない道を通る。その12。パンを試食にするのはやめる。その13。脂っこい食事は控えめにする。その14。和食中心の食生活を送る。その15。ダイエットは休日から始める。その16。慌ただしい時期を避けてダイエットを始める。その17。飲み物は水分ではなく水に変える。その18。いただきますとごちそうさまをきちんと言う。その19。ダイエットは宣言する。その20。朝食は抜かずしっかり食べる。その21。食事はお腹いっぱいではなく腹8分目で抑える癖をつける。その22。腹が8分目になればもったいない気持ちがあっても残す。その23。利き手ではない手を使って食事をする。その24。 食事が終わったらすぐ食器を洗う。その25。一口の量を半分にして噛む回数を2倍にする。その26。睡眠をたっぷりとる。その27。たまに例外をしてみる。その28。食事日記をつける。その29。ダイエットは友人と一緒に始める。その30。テレビ番組や映画を見ながらお菓子を食べるのはやめる。